アノムカ。
皆さんこんにちは。ポポのあの頃を迎えにのお時間です。この番組では昔好きだったことや夢中だったもの、今は見なくなったもの、そしてあの頃言えなかった気持ちを今の自分でもう一度迎えに行きます。トークテーマに入る前にちょっと最近悩んでいることがありまして、お家にルンバくんがいるんですけれども、最近その調子が悪いのか、前にも増して同じとこ行ったり来たりしてるんですよ。家にいる時にお掃除してくれる時は、そこ狭いから何回調整しても通れへんで、そこ壁やでって思いながら、最終ルンバくんを持ち上げて逃がしてあげるんです。片落ちのものを買った自分が悪いんですけど、こうも君は頑固なのかと。仕事中に掃除してくれて、お家帰ったら綺麗な状態っていうのはやっぱり魅力的なんですけど、自分で掃除した方が早くないって思っちゃうんですよ。これはもう一回お部屋の中を覚え直した方がいいんですかね。そんなルンバくんを横目に、では早速今日のトークテーマは文房具。文房具と聞いて真っ先に思い出すのが多機能筆箱。小学校 3、4年生くらいで出てきた、ボタンを押すと消しゴム入れや鉛筆削りが飛び出すロボットみたいな筆箱。スライドで消しゴムが出てきたり、隠し扉みたいな感じで裏から定規が出てきたり、ほんまに無駄すぎますよねあれ。いやでもそれがかっこいいというか、おしゃれというか、おねだりして買ってもらいましたもん。で、壊れてもまた買ってもらうからほんまにごめんって感じでしたけど、記憶が正しければ持っていたのは、まあ二つ。一個壊してもう一個買ってもらってっていう。ピンクのぷくっとした感じの可愛いが前面に出てるタイプの一個目と、青い色だったかなって思うんですけど、結構フラットスタイリッシュなタイプのものと、鉛筆をねこう立てて並べてでして楽しかったな。これは男の子にとってはもはや文房具じゃなくて武器でしたよね。で、授業中に無駄にこうガシャガシャってやって、先生にうるさいって怒られるまでがもうセット。あとよく見たのは、バトエンです。そう、バトル鉛筆。覚えてる方いらっしゃいますかね？同じ世代の方。鉛筆の六角形の一面一面に攻撃とかミスとか書いてあって、机の上で転がして戦うやつです。確かポケモンのやつを持ってたような気がします。違かったかな。鉛筆転がすっていうだけのね、素朴な可愛い遊びすぎません？今は多分こんなん知ってないですよね。そもそも今シャーペン使って OK っていうところあったりして、私の世代というか学校は絶対鉛筆じゃないとダメやったんで、どれだけ可愛いおもろい鉛筆を手に入れるかみたいな、ロケット鉛筆とか見た目鉛筆だけど中身がシャーペンみたいなものもね、パッと見は黄っぽいオレンジっぽい消しゴム付きの鉛筆なんですけど、こうカチカチってしたらシャーペンちゃんと出てくる。 そういうのね、5、6年生くらいになったらカッコつけて持ってきがちでしたよね。で、ロケンは正しい替え時ってあるんですか？ちょっと先端丸くなったら変えてたんですけど、あの芯ちゃんと最後なくなるまで使い続けてた方はいるんでしょうか？あとは一時ものすごい甘い香りが教室に蔓延した時期ありませんでした？そう、香り付きペンと練り消し。香り付きペンはキラキラがついたやつもあって、お手紙書くときどれにしようって選ぶの楽しかったな。香りがピーチ、青リンゴ、ブルーベリーやったっけ？筆箱の中もその匂いですっごいんですよね。で、ギラギラのほぼシルバーで下にうっすら色つくくらいのペンは液だれしがちですし、もうなんかほぼ液体みたいなペン。これがね、小学校の時の記憶か中学生になってからの記憶かちょっと曖昧ではあるんですけど、お手紙書くメモもね、みかん坊やとかタレパンダ、しずくちゃんとか、もう私といえば安定のディズニー好きなので、ディズニーモチーフのものはいっぱい持ってたんですけど、結局そういうのも使い切らずに捨てるか母にこうスライドしていくっていう。で、練り消し、これもね、香り付きのものがたくさんあって、フルーツの香り、まあ、コーラの香りとか、みんなでちぎって交換したり、めちゃくちゃ綺麗に伸ばす職人みたいな子クラスに一人いましたよね。ただあれって最終的には鉛筆の芯の粉とか教室のなんか塵みたいなのを吸い込みすぎて、もう全員真っ暗な謎の粘土になっていくんですよね。あの切ない結末何だったんやろか。で、消しゴムで言うと消しカスを掃除するローラーがついてるものもありましたよね。消した後に机の上でコロコロってする、なんかこの優越感というか、なんか大人みたいな、大きい消しカスとかがあるとこうガコンってなる、なんか伝わりますかね。で、あと忘れちゃいけないアイドル下敷き、まあ旧ジャニーズとかモーニング娘とかスピードとかね、プラスチックとかそんな立派なものじゃなくて紙の強度弱めのものもあったような気がします。駄菓子屋さんとか小さい雑貨屋さんに黒い袋に入った下敷きがこう束でこうキュッてなってあって、好きなのちぎってねーっていうのでね、選んでちぎるんですよ。真ん中がいいかなーとか後ろがいいかなーとか、でみんなでこう引いてせーのって出して、あー誰誰のーみたいな、じゃあこの子とこの子交換しようってその場でしたり、まあ、今で言うこのオタクのトレーディング文化はこの辺から私にはもう染みついてました。今だったらね、 SNS とかその場で交換探したりとかねしますよね。あの頃からこういうの変わってないなーって。今は集めるものとか押してるものが違うだけでやってることがほぼ同じすぎて、もう私のオタ活推し活はこの頃から始まってました。そんな下敷きを授業中、先生の話を聞くふりをして、その下敷きのところにね、書いてある、その推しのプロフィールとか、歌詞とかをじーっと眺めてた思い出、ある方も多いんじゃないでしょうか。アノムカ。こうやって振り返ってみると、ちょっと全部が全部なんかかっこいいみたいな感じで欲しくなったり使いたくなったり 実用性というよりも見た目重視で持ってると優越感みたいなね、ほんとしょうもないことなんですけども、小さい世界で生きてたあの頃にはちょっとしたかっこよさの憧れと、まあ持ってないと乗り遅れるっていう必死な気持ちもあったと思います。持ってないと話の輪にも入れない、同調圧力っていうやつですよね。正直その辺頑張ってたけど、まあしんどかったなーって、こんな小さい頃から流行の波にとらわれていたんだろうなーと、楽しかった思い出もあるはあるんですけど、ちょっと複雑な気持ちになります。本当にその文具が好きやったっていう気持ちもあるけど、世の中の流行じゃなくて自分の好きだけを突き詰めて選ぶことをすると、何かちょっと持ってるものも違ったかなーって、まあプラスに考えると文房具を見つけて集めることが楽しかったあの頃の私がいたから、今でも使用感とかよりときめきを優先して雑貨屋さんを巡ることが好きになれました。無意味かもしれないものにもワクワクを見つけるこの気持ちを大切にしてくれてありがとうって言いたい。今日は文房具の思い出をお話ししましたが、どうでしたか？あの頃の文房具って今のデジタルな時代から見ると、まあちょっと不便でちょっと無駄なものが多くて、でもだからこそあの小さいプラスチックの筆箱の中に言葉にできないくらいのロマンがぎゅうぎゅうに詰まってた気がします。皆さんにとってのロマンが詰まった文房具は何でしたか？それとまた一緒に迎えに行きたい思い出があれば、ぜひコメントやレターなどで教えてくださいね。ではまた次回一緒に迎えに行きましょう。お相手はポポでした。